私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。途中にいるから宙ぶらり、そこまで落ちれば落ち着く。相田光雄さんの有名な言葉であります。宙ぶらりとは、人が壁にしがみついているだけで自分らしいことは何一つできない、そんな状態であると言えるでしょう。そのように生きているから人生は辛いのだと教えているのでしょうか。それならば、いっそのこと、そこまで落ちてみれば落ち着くのだと相田さんは言っているように聞こえます。しかし、そうは言われても、そこまで落ちるなんて私たちにはとてつもなく恐ろしいことのように思われてならないんです。それは全てを失うことであるかのように思われますから、私たちの人生の選択肢にはないのです。とにかく上に上がり、せめて現状維持、決して下に落ちてはならない。こう自分に言い聞かせながら生きているのが私たちなのかもしれません。しかし、長い人生、どう頑張っても以前のようにうまくいかないような状態もありますし、最近両手を広げて突っ張っていることに疲れ果て、じりじりと落ちていくような状態に焦りとも諦めとも言える感情に見舞われることもあるでしょう。しかし、私たちは知っているのです。あえてそこまで落ちた人を、誰かによって突き落とされたのではなく、自らそこまで落ちた人を、フィリピの信徒への手紙に次のようにあります。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。この方がお生まれになったクリスマスの出来事、人々に華やかな印象を与えます。しかし、聖書が家畜小屋でお生まれになったこの方が貝羽桶に寝かされたと記しているのは、この方がそこまで落ちたということは、単に人間と同じものになられた、そこにとどまらず、私たちの誰よりも低いものとなられたということなのだと教えているのであります。それは誰よりも低い、そこの底まで落ちたこの方によって、ただ私たちが救われるためなのであります。今日の福音の日課に登場するシリア・フェニキアの女性は、イエスのことを聞きつけ、その足元にひれ伏したのでありました。娘から悪霊を追い出してほしいというのです。福音書を開くと、多くの場合イエスはそのような人々の願いを喜んで快く聞き入れられていると思うのですが、この場合どうしたわけか、主イエスは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、このように答えたのでありました。この女性が求めるパンは子供たちのものであって、子犬にはあげられないと。明らかにこの女性の願いを拒否しているのです。しかも、この女性が異邦人であるからなのか、子犬にやってはいけないと その存在をも否定、あるいは軽んじているかのように見えるのです。このパンは子供である、イスラエルの民のものであるから、子犬である異邦人のあなたにあげるわけにはいかない、こう言われているように聞こえるのです。しかしこの女性はどれほど否定されたとしても、イエスによらなければ悪霊を追い出され娘が救われることはないと確信しているのです。ですから否定されるような言葉に反論することもなく、そのまま受け入れた上で、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと答えたのでありました。イスラエルに与えられるパンであることは十分に理解し、それが自分たちに向けられたものでもないことも受け入れ、それでも子供たちのパンくずは、子犬はいただくのです、このように答えているのであります。パンでなくていいのです、パンくずで十分ですと。するとイエスは、それほど言うならよろしい、悪霊はあなたの娘からもう出てしまったと、娘が助かったことを知らせたのでした。この場面、相田さんの言葉で言うなら、この女性は自尊心がちらついて、途中にいることにこだわって宙ぶらりにならず、そこまで落ちることを厭わないで、自らをそこに落とすほどに、ただ娘が助かることだけを求めたと言えるでしょう。そしてその願いは聞き入れられたのでした。さて、第2の朗読でお読みいただいたヤコブの手紙1章その12節に、試練を耐え忍ぶ人は幸いですとありました。試練を耐え忍ぶ、すなわちその人の我慢強さは、その人を適格者とし幸いとなると言っているわけであります。だから試練を耐え忍ぶようにと人を励ましていることはわかるのですが、もしその人が耐え忍ぶことができるならば適格者、しかしもし耐え忍ぶことができないならば不適格者とされるとするならば、それはすべて人の努力にかかっていると読めるのであります。十分に努力をし認められるなら幸せ、努力が足りないなら不幸、このように言われているようか、言われているかのように聞こえるのです。また耐え忍ぶべき試練についても、その大きさとか長さ、それも様々ありましょうから、最初は耐え忍んでいたとしても、時間が経つと次第に耐えきれなくなる。人の忍耐にも限界がそれぞれあると思うのです。しかし適格者と認められるある時点まで耐え忍ばなければ幸いとはならないということが、ここで教えられているのでありましょう。先にご紹介した相田光雄さんの作品で言うならば、そこまで落ちれば落ち着くのではなく、私たちが途中にいるなら決して落ちることがないように、耐え忍んで努力を重ねて、仮に上にたどり着いたならば適格者と認められる、そのような構図になるでしょう。試練を耐え忍んで上までたどり着くか、あるいは両手を広げ突っ張って何とか 落ちないでいる、こうした人の頑張りが適格者と認めるために欠かせないということになるのです。適格者と認められるためには人の忍耐は欠かせないとなっています。先ほどの異邦人の女性は願っても主イエスはそれを聞き入れてくださらないように見えました。しかしそれを耐え忍んで願い続けたから聞き入れたのだということになるのでしょうか。そうではありません。この女性は途中にいることを諦めてそこに落ちたからこそその願いは聞き入れられたのであると思うのです。この耐え忍ぶと訳されているギリシャ語に注目したいと思います。それはヒュポメノという言葉が使われています。これはヒュポとメノという2つの言葉からなる合成動詞であります。メノはヨハネによる福音書15章のブドウの木とその枝について語られた有名な例えで、繰り返してつながっていると訳されている言葉であります。さらにその直後に私の愛にとどまっていなさいとイエスが言われる場面でとどまると訳されている言葉でもあります。そして冒頭のシュポは何々の下にという意味であります。これらのことからシュポメノは何々の下につながっている、とどまっている、そういう意味になることがわかるのです。そうなりますと耐え忍ぶとは人の頑張り、忍耐力について言っているのではないのではないか、このように思えてくるのです。試練を耐え忍ぶのは私たちの頑張りなのではなく、何かの下に私たちがつながっている、とどまっている状態を指しているのです。それが幸いなのだと言われているわけであります。シュポメノーというこのギリシャ語から教えられるのは、私たちが頑張ったからその頑張りが認められて適格者となるということではありませんでした。また私たちが頑張るから幸いなものとされるのでもないのです。試練を耐え忍ぶ人は幸いであるとは、試練にあってキリストの下につながっている、とどまっている人はキリストのゆえに幸いであるということを意味しているのであります。もう一度ヤコブの手紙に目を向けてみますと次のようにあります。良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのです。つまり良い贈り物を私たちが受け取るには、それを与える神の下にいなければならないということなのです。もちろん自らの努力で手に入れようとしても、それは途中にいるから宙ぶらりんという状態でしかないのに、それを与える神の下にいなければ、それ以外忍耐を含め何一つ私たちには求められていないのです。ただ良い贈り物は神から来るので、私たちはその下にとどまって待つ、その手を開けて待つ、それだけでいいのです。 音書に登場したシリア・フェニキアの女性は、そこまで落ちた時、その時神の恵みを見たに違いありません。そこに落ちること、それは力、自信、その他さまざまなものを失うことにつながるでしょう。それは悲しいことであり、恥ずかしく情けないことのように私たちには思われます。しかし、そこまで落ちれば落ち着くと言われているのです。それはもはや下を気にする必要はなく、ただ上を見上げて生きることができる状態を意味しているのではないでしょうか。そしてそれこそ私たち本来の姿に他ならないのです。そこに落ちた時、人は何ができるか、何を持っているかといった事柄ではなく、ありのままの自分という存在に戻ることができるからです。そして聖書が教えていることは、そこまで落ちた人が目にするのは上から来る良い贈り物だということです。上から来ると言われているのですから、それは食卓から落ちるパンくずのように見えたことでしょうか。いいえ、そうではありません。そこまで落ちた時、この女性はその最も低いその場所におられるキリストに出会ったのです。私たちは年を重ねたり、病に侵されたり、さまざまな悩みに苦しんだりするとき、嘆くことしかできません。しかしそのように人生の底にあるかのように思える困難の中でこそ、その小さく取るに足りない私という存在をそのまま愛される主イエスに出会うのです。そしてこの主の下にとどまって、私たちは本来の自分を安心して生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。